お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
4月15日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから大場恵美がお届けします。連邦裁判所のマイケル・ケリー判事は、蓋然性のバランスからブルース・レーマンが2019年に国会議事堂でブリタニー・ヒキンス氏を強姦したと判断、レーマン氏の名誉毀損の訴えを退けました。リー判事は15日、ネットワーク10と記者のウィルキンソン氏はレーマン氏に対するレイプ疑惑について実質的真実の公弁を立証したと判断しました。ウィルキンソン氏は今回の判決を歓迎、オーストラリアの女性にとっても嬉しいことであるとコメントしました。シドニーのボンダイジャンクションショッピングセンターで13日発生した殺傷事件、6人目となる犠牲者の名前が発表されました。27歳であったイーシューワン・チェンさんは中国からの留学生で、シドニー大学で経済学の修士課程を取得中でした。在シドニー中国総領事の代理はこの事件について非常に残念であると述べ、領事館は被害者の親族と連絡を取り手配を行っていると明かしました。ニューサウスウェールズ警察のアンソニー・クック長官によると、犠牲者2人の遺族は海外により連絡を取っていると述べました。国連安全保障理事会はイランによるイスラエルへの攻撃を受け緊急会合を開きました。国連のグテーレス事務総長や各国の代表が両国に対して自制を求める中、イスラエルとイランの国連大使は互いを激しく非難。両国は中東の平和に対する主な脅威であると互いに非難し、安保理に制裁を科すよう求めました。アルバニージー政権が提出した強制送還法案は人権規範に反すると擁護団体が上院の質疑で述べました。この改正案では、国外退去をめぐって政府との協力を拒否した者に最低1年、最高5年の禁錮刑を科すというものが含まれています。またこの法案は国外退去者を受け入れないブラックリスト掲載国からの亡命希望者に対するビザの発給を禁止する一方的な権限を内務省に与えることになります。オーストラリア人権委員会のロザリンド・フランシス・クラウチャー会長は、この法案には問題があると懸念を示しています。オーストラリアの競争消費者委員会の前委員長アラン・フェルズ氏は15日、スーパーマーケットセクターを解体するためにはアメリカ式のダイベスティチャー法が必要だと述べました。フェルズ氏はスーパーマーケットの価格をめぐる議会の調査に対し、競争法に違反するスーパーマーケットは強制的に資産を売却されるべきだと述べました。フェルズ氏はこのアメリカ式の法律はオーストラリアでも効果を発揮するだろうと述べています。ガザでの戦争に抗議する人々が駅や港などオーストラリアの都市の一部でデモ行動を繰り広げ、数十人が逮捕されました。パレスチナ支援団体 A15 アクションはこの大規模な行動の一環として、資本主義の動脈と呼ばれる部分を封鎖するよう支援者に呼びかけ、世界経済が大量虐殺に加担していると述べました。ビクトリア州警察は道路が封鎖されたポートメルボルンでの12人を含む14人が逮捕されたことを発表しています。以上、4月15日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースを気になりたい方は SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、 sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。